カル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。ここからは生き生き北区情報コーナー、北区からゲストをお迎えして素敵なお話を伺っております。今日もゲストを2人お迎えしております。それでは自己紹介お願いします。
京都市人権文化推進課から参りました小原美希と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一人、
同じく京都市の人権文化推進課から参りました山下博之と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はあの2人来ていただいているんですけれども、今日どんなお話を持ってきてくださいましたか？
はい、今月12月がですね、京都市では人権月間と定められておりまして、はい、皆様にそれを知っていただきたいと思って今日は参りました。
12月は人権月間なんですね。はい、これはどうしてこの12月が人権月間なんですか？
はい、1948年の12月10日にですね、国連で、世界人権宣言が採択されたことにちなみまして、京都市では12月を人権月間としております。
そうなんですね。じゃあ京都市全体で人権月間という形になっているわけですね。
そうですね、はい、
そうか、1948年からというと結構長いですね。
そうですね、今年で実は70周年になっておりまして、それを記念してですね、京都市でもいろんな形でですね、はい、啓発を行っております。
ああ、そうなんですね。世界人権宣言っていうのは、ごめんなさい、私不勉強であんまりよく知らないんですけれども、どこか見るとわかるんですか？
そうですね、京都市の方でもこの世界人権宣言70周年を、皆さんに知ってもらうために啓発の冊子を発行しておりまして、
はい、
各、区役所の方でもですね、世界人権宣言って何という形冊子をですね発行しております。この中にですね、はい、世界人権宣言の、成り立ちであったりとか、その中身であったり、そういったものを説明したような冊子になっております。
あ、そうなんですね。じゃあちょっとじっくりね見せていただいた方が、あ、持ってきていただいてる、とっても可愛い冊子ですね。中はちょっとこうアニメ的なこう挿絵が入ってたり、表にもとっても可愛い絵が描かれているんですけれども。
そうです、まず、はいはい、表の絵なんですけれども、こちらの方がですね、こちらも本市の方でやっております四字熟語人権漫画という公募事業があるんですけれども。
四字熟語人権漫画、
そうですね、
面白そうですね。
そうですね、四字熟語と、はい、漫画の方でですね、人権を表してもらうということなんですけれども、はい、はい、その過去の入賞者の中にですね、はい、すごく可愛らしい絵を描いてくださった方がいらっしゃいまして、はい、その方の絵を今回使わせていただいております。
そう、とてもみんなね、出てくる4人ぐらいかな、
そうですね、
はいはい、いろんな人種 の方がこう挿絵で描かれてて、すごい、ね、みんなニコニコしててとても可愛い絵になってます。はい、こちらが、四字熟語と人権度っていうので漫画でなっているということなんですね。はい、でこちらの絵が描いてあって、中にはちょっとそれとは違ったアニメタッチの漫画が描かれてますね。
そうですね、中の絵はですね、はい、京都国際漫画ミュージアムさんの方と協力して作ったものでして、はい、その、京都国際漫画ミュージアムさんの方にいらっしゃる漫画家さんの方に描いていただいたものになっております。
そうなんですね。なのでちょっと人権宣言っていうとちょっと難しいんじゃないかなって思われる方も、ちょっと可愛らしい絵が描かれているので、割とこう手に取って見やすいんじゃないかなっていうふうにね思いますね。
そうですね、はいはい、そういった方のいろんな方に見ていただきたいと思って、はい、比較的入り込みやすいような形の絵にはなっておると思います。
うんうん、そうですね、ちょっと手に取ってみたいなと思います。でこちらも、読んでみたいなと思われる方は、市役所とか区役所とかですかね。
そうですね、はい、市役所または区役所とか等で配布はしておりますので、
そうなんですね、
はい、ぜひ手に取って見ていただければと思います。
は
い、
じゃあぜひ見つけた方はぜひ手に取って見ていただきたいですね。はい、そしてこの、この冊子だけではなくて啓発活動をいろいろされているということなんですけれども、他にも何か素敵なものを出していらっしゃるんですよね。
はい、今月が先ほども申しましたが、はい、人権月間、12月は人権月間ということで、それに合わせまして、はい、人権総合情報誌今日カラーの、12月号を発行しております。
はい、
こちらなんですけれども、表紙は、 タレントエッセイストとして活躍されております小島恵子様に、うん、出演いただいてまして、
はい、
今例えば世界的に再注目されておりますセクハラ問題について小島さんに鋭いご意見をたくさん寄せていただいてますので大変興味深い内容となっているかと思います。
うん、今年はねあれですよね、流行語大賞のなんかなんていうんですか、その候補にもなってましたけど、MeToo 活動でしたか ね、運動でしたかね、なんか起こりましたもんね。
そうですね、 SNS のシャープの文字ハッシュタグの MeToo を通じての世界的に拡大しまして、はい、それをきっかけにいろんな方たくさんの方がご自分 の、 被害を告発するという流れでしたけども、
ね、
勇気を持って皆さんが告発いただいたことで皆さんまたこうやって改めて再注目される大きな潮流になったかなと思います。
そうですよね、もちろんセクハラって今までから問題視はされてきましたけれどもやっぱりなくなってないですもんね。
はい、ね、はい、記事の中もぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、小島様も誰もが加害者被害者傍観者になるというふうに、うん、言っていただいております。
うんうん、
ですのでもちろん女性だけではなく女性も男性も、はい、性別に関わらず全ての方に自分の日頃に言動をちょっと振り返っていただいて誰かを傷つけたりしていないかちょっと考えるきっかけとなるような記事となってますので見ていただきたいなと思います。
そうですね、本当にね読み応えのある記事になっているのでこちらもじっくりね手に取って読んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。今日からの今日はねひらがなで今日って書いて星が真ん中にあってでカラーは英語になってます。色っていう意味のカラーですね。で、はい、今日カラーという本というか冊子になってます。でこの小島恵子さんの、インタビューだけではなくて他にもいろんな記事が出てまして、後ろの方になんか学生さんが出てらっしゃる記事があるんですけどこれ連載になってるんですって。
そうですね、迷子今回で9号目になりますけれども
たくさん出て、
はいはい、そうなんです。京都市の施設人権関連施設を1箇所ずつ紹介をさせていただいています。
はい、今回はこの京都市心の健康増進センターって書いてありますね。
そうですね、精神障害のある方の例えばそうですね就労支援とか、うん、そういったことをされていたりとかあとは精神疾患心の病気についての啓発ですとか相談とかそういったことをされて主にされている施設になります。
うん、ね、本当にもう私不勉強なことばかりで恥ずかしいんですけれどもこの心の健康増進センターがどこにあるのかっていうのもよく分かってなかったんですけどこう地図が書いてあったりとか大学生の方がこんなところがあるんですよっていうお部屋の紹介をされてたりとかってとても分かりやすい記事にまとまっているのでご存じない方もたくさんいらっしゃるのかなって思うんで、
そうですね、
ね、こういうのを見ていただけるといいですね。
いいですね、
はい、
皆さんに相談窓口の電話番号なども載せていますので、うんうんうん、はい、皆さんぜひちょっとそちらの記事も参考にしていただけたらなと思います。
そうですね、なんかこう今特に必要でなくてもこうやってちょっと目にしているともしかして何か必要になった時思い出したりとかもできますし、はい、近くに困っていらっしゃる方があったらこういうのもあるよっていう風にして教えていただくっていうのもいいかもしれないですね。
はい、
そうですね、はい、これもうボリューム9になってますけれども、これは定期的に発行されてるんですか。
はい、5月と12月に毎号発行しておりまして今回で9号目を迎えます。
そうなんですね、5月と12月、半年に1回発行されているこの今日から
はい
けども、どこでこれは見ることができますか。
はい、京都市の区役所支所出張所ですとか文化会館市役所の案内所でも配布しております。また、はい、ホームページ京都市のホームページ京都市情報館からも閲覧できますので、はい、ぜひ気軽に見ていただけたらと思います。
そうなんですね、実際にこうやって冊子になっている方が良ければ今おっしゃっていただいたところに こうもらいに行っていただいたりとか、はい、近くにいらした時に立ち寄っていただけたらいいかなと思いますし、インターネットで見る方が楽だなとか、その方が見やすいなっていう方はホームページから見ることができるそうですので、そちらから見ていただいてもいいのかなと思います。こう本当にね、こうパラパラっていう感じじゃなくて、じっくり読めるぐらいたくさん情報が載ってるので、はい、ぜひぜひこうゆっくりと読んでいただけるといいのかなって思います、はいはい、こちらの方にも世界人権宣言70周年を迎えてっていう特集になってたりとかもしますので、はい、こちらご覧いただけるといいのかなっていうふうに思います。
はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。そしてこの今日カラーをご覧いただきましたら、多分気になる記事があるかなとは思うんですが、何か素敵なイベントが、大きなイベントがあるそうなんです。
はい、はい、そうですね、京都市では人権啓発イベントとして、はい、ヒューマンステージ in 京都というイベントを行っておりまして、
はいはい、
今年度はですね、世界、先ほどもちょっと言ったように世界人権宣言が採択されてから70周年ということを、うん、記念しましてですね、それと深い関連もあるような、関連もある持続可能な開発目標って SDGs って一般的に言われているんですけれども、
SDGs、
そうですね、はい、そういったものをメインテーマといたしまして、
はい、
その SDGs に関してをすごく積極的に啓発に取り組んでおられる、株式会社吉本興業さんから、
はいはい、
所属の吉本芸人の方々をお迎えして、はい、今回はイベントを行います。
お笑いの吉本さんがそういう SDGs ですか、なんだろう、積極的に、
そうですね、
はいはい、されてるということなんですね。へえ。でもなんかちょっとSDG とかすごく聞くと難しそうって思いますけど、はい、お笑いタレントさんがいらっしゃるとなるとちょっと楽しそうな感じがしますね。
そうですね、はい、難しく考えるだけではなくてですね、すごく分かりやすく、そして面白くその中身についてとかその意義についてそういったものをお話しいただけたらなと思っております。
そうなんですね、はい、なんか人権トーク&お笑いライブって書いてあるので、ちょっとどんなことをお話になるのか楽しみですね。
そうですね、
はい、実際にはどんなタレントさんが出演されるんですか。はい、
吉本芸人の方々からですね、
はい、
まず MC としまして、
はい、
プラン9で活躍されております朝声声さん、
声さん、はい、
であとステージで漫才をしていただくのが銀シャリさん、
おい、
ネイビーズアフロさん、
はい、
おいでやす小田さん、
うん、
森安バンバンビガロさん、
はい、
この4名の方に漫才をしていただきまして、その他にもですね、
はい、
ステージ以外の ロビーの方で、
はい、
モンブランという大道芸を、まあ、得意にしてらっしゃる芸人さんなんですけれども、そちらの方にも、パフォーマンスをしていただく予定にしております。
そうなんですね。じゃあステージだけでなくてもちょっといろんなところで楽しいことが起こるかもしれないっていう感じですね。
そうですね、会場全体ですごく楽しいイベントになると思いますので。
そうなんですね、楽しそうですね、まあ、吉本の芸人さん皆さん楽しいですもんね、はい、こちら会場はどちらになりますか。
そうですね、会場が京都市の左京区にありますロームシアター京都のサウスホールが会場となっております。
ロームシアター京都のサウスホール、もうね、分かりやすいところですね、岡崎にあります。これはいつされますか。
はい、ですね、年明けのですね、
はい、
1月の26日の土曜日に行いまして、
うん、はい、
時間が、午後2時から4時までとなっております。
あ、もう来月ですね。
そうですね、もう来月になります。
そう、早いですね来月26日、1月の26日土曜日の午後2時から午後4時までロームシアター京都サウスホールで行われるイベントとなっております。こちらは定員があるんですね。
そうですね、定員が700名となっておりまして、
はい、
事前申し込み制なんですけれども、
申し込みしないといけませんね。
は
い、
そうですね、
はい、
申し込み先がですね、
はい、
お申し込みが電話とファックス、電子メールでできるんですけれども、
はい、
電話の方が京都いつでもコールというところで行っておりまして、
はい、
電話番号が 075-661-3755、 ファックスが 075-661-5855、メールの方がですね、京都いつでもコールとインターネットで検索いただければ出てきますので、そちらの方でお申し込みいただければと思います。
はい、お申し込み、事前のお申し込みが必要ですので、ちょっと行きたいなと思った方は必ずお申し込みください。京都いつでもコールの方でお電話でもファックスでもメールでもどちらでも大丈夫です。はい、これをいつまでに申し込めばいいですか。
申し込み期間が今月の12月31日までとなっておりまして、
はい
はい、で申し込みが終わった後ですね、こちらの方で抽選をさせていただいて、当選者の方に 入場券を発行させていただきますので、はい、そちらの方当選された方をお持ちいただければと思います。
なるほど、なので、先着ではありませんので、今月中ですね、31日までの間に行きたいなと思った方はとにかく申し込んでいただいて、でその後ですね、だから来月になってから、当選の方にはお返事が来るということになってますので、ぜひでも忘れないうちにね、早めにお申し込みいただいた方がいいかもしれないですね。あっという間に年末になって慌ただしいと申し込むのは忘れてしまうかもしれないので、気になった方はお早めにぜひお申し込みください。
そうですね、区役所の方にもチラシとか置いていますので、
そうなんですね、は
い、そちらの方でも見ていただければと思います。
実際にちょっと見てみたいなって思われる方は、そういったチラシがあったりですとか、あとさっきの言ってた今日からの後ろの側にも出てますので、こちらをご覧いただいてもいいかなというふうに思います。ちょっと楽しいお話で人権もちょっと知ることができるということなので、ぜひこの日1月26日予定が合いそうな方はぜひ申し込んでいただきたいなというふうに思います。あ、そう、入場は無料ですか？
そうですね、無料になっております。
そうですね、はい、参加無料ですので、ぜひぜひスケジュールの合う方は申し込んでください。いやーいいな、いいな。どうしてもね、人権っていうふうに聞くとちょっと難しかったり、
そうですね、難しく考えてしまいがちなんですけれどもね、はい、実際すごく身近なものになっておりますので、うん、そういうのをね、普段考えることはないと思うんですけど、こういった機会に改めて考えていただければなと思います、
うん、そうですね、はい、日頃からちょっとずつね、なんかこう気にしたりとか、ちょっとこういうふうにちょっと知識が入ってたりとかするとまた変わってくるのかなと思いますので、ちょっと気軽にこういう雑誌を見、情報誌を見たりとかイベント参加してみていくっていうのはいかがでしょうか。今月ね、人権月間ですので、ぜひちょっとこれを機会に考えてみていただけるといいかなと思います。はい、今日は貴重なお話、そして素敵な情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お越しいただきましたのは、京都市文化市民局の、人権文化推進課から小原美希さんと山下博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。